こんにちは。今回はですね、あるバドミントンのオンライン教室のレポートを、一緒に見ていきたいなと。
はい。
これ一見すると、スポーツの話なんですけど、実はですね、失敗からの学びとか、言葉の力、あとは人生の選択みたいな、あなたの日常とか、仕事にも通じる深い話がなんか隠されてるんですよ。スポーツから人生論ってちょっと思いますよね。
うん。
でもこれが実に興味深い。早速紐解いていきましょうか。
いや、これは非常に示唆に富む資料ですよね。単なる練習記録じゃなくて、その参加者の葛藤とか、成長、心理的な側面まで結構描かれていて。
そうなんですよね。
根底には、どうすれば人はよりよく学び、成長できるのか、そして今をどう生きるか、というなんか普遍的な問いかけがあるように感じますね。
ええ。
はい。一緒に掘り下げていきましょう。
まずレポートでこう特に印象に残ったのが失敗体験の価値っていうところなんです。
失敗体験。
はい。教室では参加者の悩みとか、あとちょっと残念ながら大会された方からの感謝のメッセージなんかも共有されたらしいんですけど、
ええ、
ただコーチは、いや感動してる場合じゃないよと、その失敗から何を学ぶかがすごく重要なんだって指摘してるんです。
なるほど。
特にその大会した方が後悔していた感謝とか要望を伝えるチャンスを逃しちゃったっていう失敗、ここになんか注目してるんですよね。
ああ、そこですか。他人の失敗談を大変だったんだなで終わらせちゃいけないということですね。
そういうことです。
なぜその人はその選択をしたんだろうとか、もし自分だったらどうしたかなとか、そうやって自問する、表層的なその感情に流されずに背景とか構造を深く分析することが、結局未来のあなたの、選択肢を豊かにする。
ああ、なるほど。
いわば思考の訓練みたいなものになるわけですね。
思考の訓練ですか。次にですね、これはちょっと意外な視点かなとも思ったんですけど、コーチが上達への最短経路は国語にあるってもう断言してるんですよ。
おお、国語力。
バドミントンと国語力ってこれ一見結びつかない感じしますけど、どういうことなんでしょうか。
つまり言葉にするってことですね。
言葉にする。
はい。言葉にすることで初めて自分のプレーを客観的に見れる。
ああ、なるほど。
で、課題がはっきりして、じゃあどうすればいいかっていう改善策を具体的に考えられるようになる。それから仲間との連携。これも戦術とか意図を正確に伝えて共有するにはやっぱり言葉が不可欠じゃないですか。
確かにそうですね。連携は言葉が大事ですね。
ねえ。さらに言えば、先人の知恵とか理論を学ぶときも媒体となるのは言葉ですよね。
はい。
だからまさに思考して他者とつながって学びを深めていくための、OS、 オペレーティングシステムみたいなものが国語力だという、そういう指摘なんですね。
OS ですか。なるほど。
これは何もスポーツに限った話ではなくて、あなたの仕事とか日々の学習においても物事を正確に捉えてそれを効果的に伝えるための基盤になる力と言えるでしょうね。
いや、深いですね。言葉で思考が整理されると、
ええ、
そしてもう一つ、これもすごく響いたのが今この瞬間の選択の重みっていう部分です。
時間の話ですね。
さっきの大会された方の話にもつながりますけど、本当に続けたい気持ちがあったならなぜ続けさせてほしいと頼む、その選択をしなかったのかっていう、かなり厳しい問いかけがあって、
厳しいですね。
単なる感情的な不満を言うんじゃなくて、自分の未来を変えるための具体的な行動ができたはずだと。
これは人生のある局面では後からのやり直しっていうのがなかなか効かないっていう、厳しい現実を示唆してますよね。
そうですね。
ありがとうとかごめんなさいっていう言葉も、伝えるべき今を逃してしまうと、もう永遠にその機会は失われるかもしれない。
わ
あ。そう考えると日常の一つ一つの選択とか発言がいかに重要か、なんか身が引き締まる思いがしますね。
本当ですね。今しかないと。最後に態度が流れを変えるという話も興味深かったです。
態度ですか。
ええ、国際試合の分析で技術だけじゃなくて試合中のほんのふとした態度が勝敗に影響を与える例が挙げられていました。
へえ。
例えばミスした後にパートナーを気遣うようにコート上で正座して反省を示す選手がいたとか。
正座ですか。それは面白いですね。
ちょっと驚きますけど、でもなんか印象的な光景ですよね。
そういう態度って単に反省してますって示すだけじゃなくて、 チーム全体の雰囲気を引き締めたり、あるいは自分自身の集中力をこう取り戻すきっかけにもなり得るんですよね。
ああ、なるほど。
心理学者のあのウェイン・ダイヤーの言葉で、幸福は感情ではなく選択であるっていうのがありましたけど、
はいはい。
それに通じるものがあるかなと。レポートには他にも、苦手意識っていうのは実はやってないだけなんだとか。
ああ、ありましたね。
やりたいことは今やるべきだとか、まず自分を愛して満たすことが大事みたいな言葉もありましたけど、これ全部結局は自分の心の持ちよう、そしてどう行動を選択するかが状況とか人生そのものを形作っていくんだっていう考え方に基づいているんですね。
深いですね。今回のレポート、バドミントンという一つのことからでしたけど、失敗をどう次に生かすか、言葉と思考の関係、そして日々の態度とか、今この瞬間の選択がいかに大切か、そういう普遍的なテーマがすごく見えてきました。
そうですね。全てに共通しているのはやっぱり、自分の人生の主導権は他の誰でもなく自分自身にあるんだっていう、シンプルですけどすごく力強いメッセージかなと思います。周りの評価とか状況にただ流されるんじゃなくて、自分の内なる声にちゃんと耳を傾けて、主体的に行動を選択していくこと、それが大事だと。
本当にそうですね。最後に、これを聞いているあなた自身に一つ問いかけてみてほしいことがあるんです。
はい。
心理学者のダイヤの言葉にもつながるんですけど、あなたは今、誰かの期待に応えるためとかじゃなくて、本当に心の底から自分が望む選択をできていますか？ということです。
大事な問いですね。
今日のこの話が、これからのあなたの選択の何かヒントになれば嬉しいです。